リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
太りまくって着る服がない。どうしよう。SG 館長のバヤです。
そんな太った？
めっちゃくちゃ太った。
あ、そう。ラーメンやめようか。
いや、無理。もうなんか、ラーメンはやめられんね。
じゃあ、昼の冷凍パスタ。
やめられん。多分違うんだって。チューハイだって。チューハイ。
でも、チューハイもやめれなくない？
やめれないよね。
じゃあ、無理や。もうそれさ、週に1時間かけ流ししてるんですけど、ペラペラになりたいですって言ってるの一緒じゃない？
全くそうだと思う。
無理です。はい、諦めてください、じゃあ。
では、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さあ、今回は、英語で〇〇をテーマに話していきたいんだけど、何なのかというと、おうち英語っ子は英語を学ぶんじゃなくて、英語でいろいろ学んだり楽しめるでしょ？だから、その英語でできるいろいろなことについて、りさちゃんとばやちゃんの経験も含めて話していけたらいいなと思っています。さあ、英語でアートとか、英語でサイエンス、算数とか、プログラミングとかね、すごくたくさんあると思うんだけど、その一例として、リサちゃんとバヤちゃんの子供ちゃんたちがどんなものに参加してきたかどうかとか、どうだったかとかを聞いていきたいと思います。にしてもやっぱりこう、英語を学ぶんじゃなくて、英語で何かをできるっていうのが本当、まずすごいよね。自分が子供の頃からすると本当考えられない。
うん。なんか私さ、日本語で学ぶっていうのもろくにしてきてこなかったから、なんか英語で何かを学ぶとか、もうもはや異次元の話やなってよくよく考えたら思ってて、で、なんかそれはおうち英語やった上でのこう言語的な面の話でもあるし、あとやっぱり YouTube とかオンラインレッスンとかの環境面でもそういうことができるようになったっていうこと自体がなんか考えたら本当にこの何十年かの変化はすごいなっていうのを思いますね。
本当にそう思う。で、私さ、高校出るまではその日暮らしみたいな生活してたから、こう、おうち英語している方々が今すごくいろんなことを考えて過ごしててすごいなって思うのよ。で、そりゃさ、私たちが子供の頃と比べると、今の時代にはインターネットがあるから、そういったところはすごい大きいよね。
うん。
うん。本当に、こう、インターネットとかでいろんなことができるようになってね、すごいよね。じゃあ、りさちゃんの関連事業とか、SG でも、こう、いろいろ英語で何かを学ぶみたいなことをやってると思うんだけど、まず、りさちゃんとばやちゃんは、英語で、学んだり取り組んだりする何かを子供たちがやってきたことってある？
うん、そうね。なんか、なんだ、こう、英語で学ぶとか、英語で取り組むっていうことがあまりにも当たり前すぎて、なんか何をやったかなって考えてみても、あんまりピンとこないんだけど、まあ、例えばさっき言ったみたいな SG とか、あとその関連授業、チョイスっていうのやってるんだけど、なんかそこでやってるものは大概子供たちは関わってきたし、SDGs のことだったり、環境問題だったり、まあ、次はアメリカの大統領選のことやったりとか、まあ、それだけじゃなくて、ね、グループで集まって何かをするとかっていうのも学びだろうし、まあ、プログラミング関係のこともやったことあるし、まあ、割といろいろやってきたかな。
なんか、そんな言われて考えたんだけど、そういえば、こう、次男は小学校の時のオンラインレッスンで理科やってたなって思い出したかな。あと、学校で英語で茶道、あと SG の子供たちと英語でボードゲームとかカードゲームとかしてるよね。で、娘はオンラインレッスンで英語でアート。そうやってこう、ちょいちょい考えてたら、あるね。
うん、今思い出した。うちもそういえばガールスカウトも英語だわと思って。
改めてさ、こう、考えたら出てくる。
逆にあんまりなんか、日本語でこれとか、英語でこれとか考えずに参加してるから、そういえば英語だったわっていうだけで、なんかあんまりないよね。
うん。
まずその感覚になれるのがやっぱね、ちょっと、昔とかと思うと、すごいよね。
違う違う。
でもこういろいろ本当あげてもらっていろいろあるなと思ったんだけど、うちの子は運動が好きだから英語でフィットネスみたいなオンラインレッスン受けてたりとかするんだけど、他にも 最近 SNS でよく見かけるのは英語でゲームかなと思うんだよね。うん。うちの子も漏れなくやっぱりオンラインレッスンで先生とゲームしたりしてるんだけど、マイクラだったり、ポケモンをしたりとか。うん。うちはこう田舎に住んでるからやっぱり対面っていうものは全然ないから、基本的には何でもオンラインレッスンなんだよね。うん。
そうね。まあでも確かに、うちも SG でもね、マイクラのグループ、ちょっとしたお兄ちゃんがリーダーになって、マイクラをみんなでやろうとか、その固定グループでやろうとかっていうのもやってるし、子供たちがオンラインで集まって何かテーマを決めてやろうみたいな委員会活動。まあそれは日本語でも英語でも、その混ぜてもハイブリッドでも OK みたいな感じにしてるけど、まあ結構オンラインがあれば何でもできるのあるよね。うん。あと、うちはあんまりゲームしないんだけれども、なぜか次女が最近イタリア語をやりたいって言い出して、その何がきっかけなのかわかんないんだけど、で、私がデュオリンゴっていうアプリを毎日やってて、私はスペイン語と韓国語と、中国語とアラビア語の4言語を毎日やってて、で、それを見てて、次女がそれのイタリア版やりたいって言い出して、じゃあやったらって言ったけど、もうそもそも携帯自体が英語設定だから、英語でイタリア語を学ぶっていうバージョンのやつをやってて、それも、今考えたら、そういえばそれも英語で学ぶなのかと思って でも当たり前すぎて考えてもいなかったけど、まあそれはね、やっぱり英語ができるからこそ当たり前にできる選択肢であって、大きいよね。うん。
いろいろ考えたらもうへえって思う。で、コンテンツがさ、すごい無限だよね。なんか、マイクラとかポケモンとか、ゲームは世界共通の話題だから、そりゃそりゃ英語でできたら強いね。うん。
そうね。なんかこうゲームというか、マイクラ関連の相談がコンサルでも増えてるって前に、リサちゃんが多分、X でポストをしてたよね。うん。まあ、ゲーム会話については多分また別でがっつり話しても面白いかなと思うんだけど、またちょっと今日は英語の〇〇に戻して、じゃあ、こう、二人の子供たちは、いろいろこう、さっき例を出してもらったと思うんだけど、オンライン参加と対面参加とどっちの方が多い感じ？
そうやね。まあコロナの後は便利だし、選択肢も増えたから、オンライン参加もすごい多くなったけど、まあ、うちは京都とか関西とかっていう土地柄、割とね、おうち英語してる人の人数も多いと思うし、対面のイベントとかも結構あるから、対面での参加もちょこちょこあるかな。まあ、ただ、私自身がめんどくさがりデブ症だから、オンラインも対面も、まあ、そんなにたくさん参加してるわけではなくって、こういうのは本当に親のフットワークの軽さとかが影響するなって思うね。
私は昔おうち英語の友達ができた頃は、京都近郊の限定エリアだけだけど、私自身のフットワークも軽かったし、子供たちも小さかったし、もうすごく楽しくて、対面のイベントにいろいろ参加してきたけれど、子供が大きくなったから、今はオンラインが大きく、多くなってきたかな。
ね、こう、一応ガチガチのコロナ禍っていうのは終わってさ、対面でもできるものが増えてきてね、それもそれですごく楽しそうだなと思うんだけど、こう、オンラインレッスンっていうのが普及してきて、国内だけじゃなくて、海外のレッスンも受けられるようになっているっていうのも本当便利だと思うんだよね。うん。こう、さっきも言ったんだけど、こう、うちはおうち英語をやってる人がもう全然いないような田舎に住んでるから、オンラインでいろいろできるのは本当にありがたいと思う。
なんか住んでる場所の格差が小さくはなったかなと思う。なくなってはいないと思うけど、やっぱ小さくなったかなとは思うね。うん。で、しかもそれって日本だけじゃなくて、こう世界規模で格差が減ったなって思うのね。うん。だけど、場所での格差が小さくなったっていうことは、それだけもちろんチャンスが増えるんだけど、その代わりにライバルも増えるっていうことだから、やっぱりこれからの子供たちはいろんな面で勝ち抜いていくのが本当に難しいなっていうのもつくづく思うので、
確かに子供が大きくなってきて、リサちゃんが今言ったことはすごいかなり感じることが多くなったかな。それに加えて、情報って大事だなっていうのも感じるんよね。そしてまだまだ都会に魅力的なイベントとか情報とかが多いとも感じるんだけど、その分さ、都会はもちろん地方に比べて人口比で競争率も高いよね。
なんか便利になった分、そうやって競争率とかね。勝ち抜いていくのが大変っていうのはそっかあるんだね。じゃあ、こう、いろいろ挙げてもらって、いろんなサービスが本当にあると思うんだけど、逆に多すぎて、じゃあ今度どうしたらいいの？ って思う時も結構あるんだけど、サービスを選ぶ時のポイントとかって何かある？もしくはこう二人が子供たちに何かさせようって考える時に大事にしてることなんかあれば教えてほしいんだけれども。
私って割とさ、自己中っていうか、自分中心に世界が回ってるから、子供に良さそうって思うのはまあもちろんなんだけれども、自分がそのサービスを使おうって動く気持ちになれるものしかやらないし、あとはやっぱスケジュールとか時間がそのサービスを使うことによってギリギリになったりとか、いっぱいいっぱいにならないようなものしかもうやらないって結構決めてるかな。こうなんでかっていうと、こう子供のために自分がちょっと無理してでもやったことで、なんかどうしてもそれなりのリターンを期待してしまいがちじゃない？いまいちなサービスだとやっぱりがっかりしたりとか、なんか、ああ、無駄にしたわ、みたいな、もったいなかった、みたいな感じがあって、イライラしてしまうのね。そう。でも逆に余裕があれば、たとえそのサービスが思ったほど良くなかったとしても、まあ、いまいちだったけど、また違うの試してみるか、みたいな感じで終わっちゃうし、その方がいいかなと。あと、やっぱ物理的にそのサービスを使うことで日々のスケジュールがギリギリになっちゃうと、やっぱ子供に早く早くとかちゃんとやってよみたいな感じで急かしてしまうことがあるかなと。そう。なんかそれって、なんかいいサービスと思って使って、いいサービスを使うためにやったはずなのに、自分の心の余裕をなくすことで、なんか子供に悪影響だと、なんか個人的には感じるので、サービスの内容とか料金だけを見た損得じゃなくって、やっぱ自分の日々の生活とか、自分の心の余裕とかを含めて、まあ使ってもいいかなと思えるサービスならば、まあいっかっていう感じで選んでるかな。
なんか、リサちゃんがちゃんとしたことを言った後になんだけど、私はもう自分の感覚。ピンときたもの。で、ときめいたも
ほんまにか。
の。ほんまに。もうと き
い
め
や、できも、
大事。
で
私。
もやっぱり違うね。普段からさ、やっぱりばあちゃんは割と感覚派じゃない？そう、だからばあちゃんはすごい感覚派で、それを大事にした方がいいものをゲットできるからそうした方がいいし、私は自分の勘をそんなに信用してないから、それよりかは、やっぱ心の余裕を持つっていうことが私には一番優先にしたいことだから、やっぱそこをベースに考えるっていうふうに、やっぱそれ人それぞれによって選び方、いいサービスの選び方も違うだろうから、自分たちに合わせた選び方っていうのを考えてやるのがいいんじゃないかな。
でもほら、オンラインって移動がないから、隙間時間に、あ、これ入れられるじゃんとか言って、ついつい入れがちだったりするから、そうね、心の余裕って大事だね、と今話聞きながらすごく思った。そのね、空いてる30分にここ入れられるじゃんとかね、ついつい。
まあ、でもそれも、なんかそういうのやっぱ隙間が空いてるから入れなくっちゃとか、入れたい、逆に入れられなかったらもったいないっていうことがすごくストレスになる人はそれを入れた方がいいだろうし、私はそれを入れるとストレスになるから入れないだけの話であって、入れない方がいいってわけではなくって、その人が何に対してストレスがかかるかっていうことを考えた上で選べばいいのよ。
なるほど。じゃあ、逆に、こう、いろんなサービスがあって、親はこう、やってほしい、これすごいじゃんと思っても、子供が乗り気にならないってことも結構あると思うんだけど、そういう時って、どういうふうにしたらいいと思う？
これもやっぱりどういうふうにしたらいいっていう正解は人それぞれ違うんだけど、私の場合は、さっきのこう言ってた日々の時間とか心の余裕を持つことが大事って思ってるのにつながるんだけども、やっぱり親自身がいっぱいいっぱいだと、乗り気にならない子供への対応もイライラしちゃう。だから、まずは子供をどうにかするっていうよりかは、自分の心の余裕を持つことが、もう最大限の私ができる対応策。なのね。で、何かをさせたいことがあるのに、子供が乗り気にならないなんて、そんな当たり前だし、いくらでもあるよね。だから、そんなことにいちいち腹立ったらしんどいやん。だから、私自身も割とわがままでさ、乗り気じゃないこといっぱいあるし、やったらって言われたら、いや、そんなやりたくないから全然やらないタイプだから、まあ、子供にあれこれやれって言えないって思ってるのもある。ね、その上で、その子によって乗り気になりそうな説明をするっていうのは一つかな。で、何を言えば乗り気になるかっていうのは子供と違うから、この子ならこれが効くかなって思うことを伝えたりとか説明するようにする。
私とかさ、私がやってほしくて、子供が乗り気にならなかったことみたいなのは、めちゃめちゃ経験あるからね。で、子供が絶対好きだって思ったことは、絶対好きだから、一回でいいし参加してみてって、もう押し切ってきたのよ。で、その上で二回目以降は本人に聞いてて。あんで、 特に娘なんだけど、面白くなかったって言われることもすごいたくさんあって、その時はお母さんの勘違いだった、ごめんね、みたいな。で、あと、でももう一回だけ参加してほしいなっていう推し、もう一推しの時とかは、ネゴシエーション、交渉する、めちゃめちゃ。代わりにこれするからさ、みたいな。これをもう一回出てよ、とかもある、ある。めっちゃある。で、次男のことを考えたら、2回なかったってことは、なんかこう、思い返してみても、多分ないかなっていう。その辺あるよね、なんかこう。アイパターンというか、なんて言ったらいい？相性？
バヤちゃんと次男くんの趣味とか興味とかが割と似てるから、そのこれやった、これが好きなんじゃないっていうふうでオファーしたものは割とヒットするよってことね。
で、娘とはやっぱ、食べ物の趣味嗜好みたいなのも全然違うわけよ、私と。だから、なんかまあその辺からこう生活の趣味思考から違うから、やっぱりちょっとずれ、私がオファーするものもちょっとずれやすいかなっていう印象はある。
なるほ
なるほ
ど。
どね。
面白いね。
私はなんか、でも、バヤちゃんはそれでも、あ、この人はこれが好きそうなんじゃないかなとかっていうのは割とやっぱ感覚的にすごい上手だと思うよね、ピックアップするのが。私はそれは全然上手じゃないって自覚してるから、なんかその辺得手不得手もあるじゃない。もちろん、育児していく上で、だんだん培われてはくるけども、そのセンスをどれだけ発揮できるかっていうのって、やっぱり、得手不得手があるから。
ね。じゃあさっきそのばやちゃんが、1回目はとりあえずやってもらって、2回目以降は聞いてるっていう、出たんだけど、やっぱこう、いろいろやっていく上で、4回セットですとか、1ヶ月ありますとか、半年、1年とか、期間が決まってるものってあったりするじゃん。で、それでやっていく中で途中でもうやだーって言われた時って、結構やっぱ親は辛いよね。まだあるし、みたいなね。あるから、そういう時ってどういう対応するといいと思う？
まあ私は別に普通になだめすかして、なるべく続けられるように仕向けるのは仕向ける。ね。でもまあどうしてもダメなら、途中でやめるっていうのもあり。あ、そのやめられるものなのであればね。やめる。別にまあちょっとお金がその後必要とかってなっても、まあそれはそれでやってみないとわからないもんだし、ここは仕方がない。で、まあその後、やめた後にはぐたぐた言わないっていうのは結構気をつけてるかな。
やめる労力の負荷がさ、私に全部かかってくるし、それがかなりのストレスになるから、あんまり長いスパンのイベントには参加させないように誘導はしてるのよ。
ああ、そもそも。
そもそもね。で、全4回とか、ちょっと長めのイベントとかは、
4回で長いの。
なんか長いのよ。次男にはひょっとしたらオファーするかもしれないけど、娘にはちょっとしないかなとかあんねん。
どの辺の長さが長いって感じるかとか、その子供によってそれが乗り越えられそうかどうかとかっていうのも全然違うよね。
それで、結局長いスパンのなんかイベントとかはピンとこないことが多いから、私から子供にオファーすることがそもそも少ないのね。で、でももしそうなったら、やっぱりやめるのを伝えるのはお母さんで、それはお母さんにとってかなりしんどいから続けてほしいって言うと思うし、リサちゃんと違って、私はやめたらうだうだその後も言っちゃうから、そもそもオファーしない。
もうね、だって、ばあちゃん学校に電話したりするのもすごい胃薬飲まなくちゃいけないぐらい、何かを伝えるっていうのがすごいハードル高い人だから、こう何かやめますとかっていうのめちゃくちゃ多分ハードル高いんやろうね。
めちゃめちゃハードル高い。
渡すの全然大丈夫。
私もやめますとか言いにくい。しかも引き止められるようなとこだったりしたら、すごいどうしようって思うし。
でしょ？私、今日何かやめますってこの間言いに行ったんだけどさ、引き止められて帰ってきたからね。で、旦那が。俺が行けばよかったって。全然ダメ。やっ
そもそも旦那さんなんでバイトに行かしたそんなもう目に見えてるやん。
ぱりそうなると思ってたって言われて、だったら行ってもって思ったけど。
そうね。私だからそういうのやめますって、もう決めたんだったらやめるし、で、その引き止められても、いや、変えませんっていうふうになるし、実際子供が続けたいのか続けたくないのかっていうところだけが論点っていう感じかな。
もう全然違う。もうそこ
人
に
によって
辞め
違う
て
ね、
や
そ
め
れ
て
ね、
も
やっぱ
ら
り。
私もやっぱうだうだ言っちゃいそう。ぐちぐちうだうだ言っちゃいそうな気がす
対
る。
応絶
だって
対言うから。
自分が 子供の立場だったら、辞めるまでも葛藤があった上で、例えばそのお母さんとかに辞めたいっていうことを言うこともきっとハード高かっただろうし、で、ついにこう、まあ、辞められたっていうふうになった時に、その後ずっとさ、なんかや、なんで辞めたんとかさ、もったいなかったのことをぐだぐだ言われたら、自分は絶対嫌。だから言わない。
だから、そもそもオファーしないね。だいたいオファーしないけど、いや、自分がやりたいって言ったよね。んで、お父さんを味方につけてやり出しました。ほんで、やっぱり辞めるって言われて辞めるっていうのは私なんやで。むちゃめちゃしんどいでっていうのをずっと言っちゃう。辞めましたって言った後もめっちゃ言っちゃう。
まあ、自分がね、やるって子供が言ったときはちょっと少し、さらにちょっとね、言っちゃうかもしれないよね。なるほどね。だから本当に何かさせるにしても、その親の性格とか、こう、傾向とかも考えてやるって本当大事だね。
そう、だからおうち英語もそうね。やっぱりこう、親がど、あの、まあ、SG では親向けのコミュニティっていう感じにしてるのはなんでかっていうと、結局おうち英語をする人は親自身だから、子供の性格ももちろん大事だけど、親自身がどういう人かによってどういう取り組みをどういうふうに誘導すればよりやりやすいのかって全然違うじゃない？だからやっぱり親との関わりを大事にするんよね。
いやー、ほんと。ちょっと自分を知らないといけないよね。ほんとね。子供よりね。じゃあ、最初の方にリサちゃんが言ってたと思うんだけど、こう、SG でも英語で何かに取り組むってことで、ブッククラブとか、ムービークラブとかやってるよね。
そうね、もう何年ぐらいやってんのかな？すごい長くやってる気がするけど、ちょっとわかんないけど、まあ、洋書を読んだりとか、映画を見たりするのは、まあ別に個人一人でも楽しめるけども、やっぱ他の人と感想を話し合ったりとか、なんか自分はこう思ったんだけど、こういうとこどうなってんのかなとかっていうのを話し合えると、より深められるし、いろんなメッセージに気づいたりとか、すると思うのね。なんかそういうのができるといいなって思う。なんかそれが、ただ英語でやってるだけ？であって、まあ、これも、だから、英語で何買おうって思ったわけではなくて、そういうことができると、まあ、ディスカッションしたりとか、そういうのができるといいなって思った時に、ただ、英語でするっていう選択肢があるっていうのが、おうち英語のすごいいいとこかなと思うね。
ブッククラブとかムービークラブもさ、もう本当に私から見たらただのリサちゃんの思いつきで始まってんねんけど、なのに、そうやって始まった割にはすっごい続いてるよねと思う。だから子供たちも、ママたちもその参加してるね。ね、もちろん作ったリサちゃんもすごいなって思うよ。
ね
だってまだリサちゃんの長女ちゃんがさ、小学生だったんじゃない？最
え。
初。
だった。
そうかも。だって今、大学3年生でまだ続いてるからね、その子たちのグループ。やっぱりどうしても中学受験のこう塾に入ったりとか、中学で部活に入ったりとか、それどうしてもなかなか続けるのが難しくって、やめちゃう子とかも結構いるんだけど、たまたま長女のグループはみんな大学受験があってもちょっと数ヶ月休んでまた、参加するとかっていう感じでやってて、今はもうファシリなしで子供たちだけで日時を決めて、次はこの本しようって言って、なんかもう自分たちでグループをやっていってて、それはそれですごい良かったなと思うし、今そのファシリを入れながらやってる子たちも大きくなったらそんな風に自分たちでできるっていうのも、一つの目標っていうか、一つの道筋として、導いてあげたらいいなっていうのもすごい思ってる。
え、そんなん初めて聞いたけど、いや、最終形態やろ。なんかめちゃめちゃ最後の段階として、理想も理想だと思
だから多
う。
分、まあ、メンバーもまったり集まれてすごい良かったんだろうし、まあ、本当にね、5、6年以上小学校の時からやってたってことはもう9年？そんなやってるかな？わかんない。
だからすごい長いよっていう。
月1回ね、ずっと会って1冊読んでみたいな。だからもうそれぞれの子たちがどういう本が好きでどういう感想を持ちそうかっていうのも割とわかってるみたいで、その本を読みながら、あの子はこういう感想を持つだろうなとかってのを 思うんだって。で、それをブッククラブで会った時に、やっぱりよね、みたいなことも言ってるらしい。
そういうの、なんかこう対象を思い浮かべながら本を読めるって、なんか面
面
白
白いよね。だから、まあ、全く知らない人と、そういう読書会、いわゆる読書会みたいなやつをするのもすごくいいと思うし、同じメンバーでずっとやりながらっていうのも一つありだと思うし、すごくいいよね。
あとは、こう、リサちゃんが別の団体で、チョイスっていう団体でやってるプログラムも英語で取り組める活動だよね。
そうね。ま、そっちのチョイスの方の授業は、IB のこう考え方をちょっとベースにしてるので、英語にこだわってるわけではないんだけれども、英語がベースになって、いろんなことを学んだり取り組んだりするっていう活動かな。
なんか、私とかは全然関係してないんだけど、話を聞いてて、もちろんその内容とかももちろんそうなんだけど、何回もちょいちょい参加してくれる子供たちとかだったらさ、性格がちょいちょい見えてくるやんか、だいぶ。で、そういった子供たちの個々の性格なんかを踏まえて、接し方とかもかなりこうスタッフの間で話し合いを重ねて練り込まれてる印象がある。
めっちゃやってるよ。
うん、それで、それが、なんかこう、SG のコンサルとかにも生きて、私もさ、本当に全然知らないんだよ。でも、ちょいちょい漏れ聞く話から、あ、そういう感じなんだっていうエッセンスになるのね、コンサルの。だから、すごい、私はだからチョイスも、すごくありがたい。
そうね、やっぱり。他の、まあ、英語のね、プログラムいろいろあるし、そこ、それぞれのプログラムで、それぞれのいいところっていうのがあると思うけど、やっぱりうちは、まあ、大々的にバンと大きなことをしてるわけじゃないけど、やっぱりその子それぞれの性格だったりとか、まあ、英語の様子もそうだし、成長具合とかを見て、その将来を見据えて、こう、長い目でフォローするとかっていうのは、ものすごい考えてるから、やっぱりそこが、まあ、バーとあって、人数集めて、さ、やりました。楽しかったですっていうのではないかなっていうのは自負してるかな。
なるほど。ぜひぜひ、そのブッククラブとか、チョイスのイベントに興味がある方は、SG のホームページだったり、あと、チョイスは多分、リサちゃんの X で情報を公開してるので、確認してもらえると嬉しいね。さあ、では、お時間になってしまったので、ここでお開きにしたいと思うんですが、英語で〇〇いかがでしたでしょうか？次回は、一応、今回の続編として、おうち英語っ子も参加している人が多いハートグローバルについて話していけたらなと思っています。ではでは次回も楽しみにしていてくださいね。バイバーイ。ビビビ。